もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、45歳です。
45歳。結婚してます？
はい、しています。
ご主人何歳ですか？
48歳です。
48歳。お子さんは？
はい、2人おります。
何歳でしょうか？
13歳と10歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい。まあ、自分の中で、ずっと何か寂しいとか、孤独とか、虚無感とかいうのが拭えなくて、それに伴ってちょっと結婚後に自分の行動がとんでもないことになっているので、どう取り除いていったらいいのかなっていうことなんですが。
具体的に言うとどんなことですか？とんでもないことっていうの
は。はい、まず最初は子育てを家でしている時に寂しさを感じ始めて、チャット携帯を使って他の誰かと話をしたり、でそこから男性と会うようになったり、
そういうのは何年ぐらい前ですか？
ネット上の男性と会っていたのは8年前から5年前ぐらいまでの3年間で、5年前に職場で知り合った男性と付き合うようになって、5年間はその男性とは付き合ってはいる状態なんですけど、最初はもうそれで満足していて自分の寂しさが紛れてたんですが、現在全然そんなことをしていても自分の中の孤独とか虚無感は消えないなっていうふうに気づいてきて、これはやっぱり幼少期のことが関係あったりとか、と思い始めて、まあ先生の著書とか、いろいろ本を読んだり、調べたりしているうちに、どうしたらいいのかなって今悩んでいるんですが。
それで今あなたご自分でその幼少期の問題とかって言われたんですけど、なんか思い当たることってのはあるんですか？
はい。父が、アルコール依存症で、22年ぐらい前にはお酒をやめてくれて、
で、もうやめてるわけですね。
やめてるわけ、まあその間にも紆余曲折いろいろあったんですけど、基本的にはやめたという状態が言えると思うんです。
でお酒をやめたんだけれども、アルコール依存症なんですってのはどういう意味ですか？
そうですね、アルコール依存症というのは、やはり一生治らない症状ということらしいんです、なので自分の意思を持ってやめているっていう状態を続けていても、いつ何時戻ってもおかしくないという意味合いで、ただまあ、自分が育った10代というのは、もう本当にそのアルコールに振り回されていた家族であって、まあ、母や妹、祖母なども、そういうことを中心に回っていた家庭で、
うちお父さんのアルコール依存症を中心にしても家族全体、親族全体が回っていたということですね。
そうですね、大人に、私が大人になってからは、まあ、落ち着いてはきていますが、今振り返れば、ああそういえば甘えたことがなかったなとか、こうしたい、ああしたいっていうことも言えなかったなって思い当たるのが自分の幼少期だということです。
要するにお父さんがアルコール依存症ということで、まあ、その他の人も含めて小さい頃からまあ基本的に人に保護されたっていう感覚がない
ないですね。
ね、
はい、
やっぱり小さい子供っていうのは自分が保護されているっていう安心感で成長するわけですから、だから自分が保護されてる、守られてるっていう感覚は全くない。
はい、でももうどうしようもないことなので、わがままであったり、そういう変な愛情のところを求めていったり、満足できてないってところを見ると、あまり自分のことが好きではないし、自信もないし、なのでそういうところをどうやって直していい方向にこれからの人生していったらいいのかなって。
今でもその職場の男性とは付き合ってるわけですか？
そうです。で今回相手の方が結婚されることにもなって、やっぱりもうそれではいけないということで、関係は断とうって何度も話し合いするんですけども、まあ、先生の著書の名前を借りると嫌いなのに離れられないっていう、お互いが今度は依存症なのかなっ っていうふうにも違う問題もまた抱えてしまっていて、うん、
相手の男性は何歳ですか？
30です。
30ですか。で、今この分からない自分がどうしたらいいかっていうことですね。
そうです。
はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
あのね、はい、今ちょっと私結構とか相当あなたにとってきついことかもしれないけれども、
はい、
こういう見方ってあるんですよってことなんですね。今あなたが最初に言ったのが、はい、寂しいとかね、孤独とか虚無感とおっしゃいましたね。
はい、
この8年プラス5年の浮気の時に夫は何も気づいてないの、
はい、だと思うんです。
ってことはあなたは関心を持たれてないってことです。きつく言ってしまうと。
そうです。
でね、
関心を持たれて、
それを私はね、最初聞いた時にね、あら、なんとかわいそうなと思ったんですよ。
はい。
だって気づかないんですもの、夫が。
うん。
そこに、ある夫婦関係を見えたんですね。
はい。
それ一つ置いておきましょうね。
はい。
もう一つは、なんと自分の都合のいいように解釈をするんだろうと思ったところに、驚きました。と申しますのは、
はい。
8年間浮気して、でもやっぱりダメだった。今5年間の人、はい、今浮気している。でもやっぱり虚しいんですよね。多分、幼児期の父とかそういう関係だと思うんです、あなたおっしゃったんです。
はい。
誰も浮気してても気づかないあなたがね、虚しいって自分で決めていて、その原因がね、幼児期っていうところにね、私は驚いてしまったんです。その一点ね、今日きついですよ。もう一つ、はい、5年間の職場の方は、もう結婚するんですよ。
はい。
あなたが彼を離さないだけなんです。きついですよ。どうですか、はい、大丈夫
あ、大丈夫です。がっていうところもあったりしてすいません。
いやいや、そしてもう一つ不思議なことは、あなたがお子さんを産んだのが31歳、32歳ですよね。
そうですね。
その前は全然その男女関係はなかったんですか？
いえ、普通にというか。
そこをおっしゃらないんです。私が聞いたのは、30何歳からお子さんを産まれた時から8年間浮気して40歳。40歳から今度職場に行くと、はい、そこは、なんと途切れもなく男性と付き合ってるんです。
そうです。
ところが、その前は、付き合ってるのはあるけれども、次から次へって男性とのリレーはないですよね、バトンタッチは。
はい、その時は寂しいと感じたことがなかったので、
そこに答え出ませんか？
なかったです。
あなた、答えが出ませんか、そこに。つまりね、あなたの愛っていうのはね、
はい。
拘束とか束縛が好きなんです、実は。
ああ、
夫はしないんですよ。
しないです。
そうすると、なんだかわかんないじゃない。だから、とにかくあなたは、浮気するのは、夫に振り向いてほしいんですよ。今おっしゃったように、幼児期もあるかもしれませんけども、でも、はい、もし幼児期から、あなたの父親がね、アルコール依存症をうんぬんってやってましたね。はい、でも、はい、断ち切る強さもあるお父さんですよ。そしてあなた自身が、そうですよ。そこあなたが、もう加藤先生の方にやって、本当にね、自分の都合のいいように、この今お分けしてる今、こういう理由があって、現実から目をそらしてるんですね。私は今日の相談はですね、
はい、
なぜ夫は、私に関心を持ってくれないだろうかってことを私は思ってるんです。
関心はないと思います。関心はない。どう伝えたらいいか。なんでしょう。二人のそういう男女としての関心はないですね。
これね、あなたがね、虚しさをやめるならばよ。一番簡単に手っ取り早い話ですよ。
はい。
君これだけ浮気したのって、どんちゃん騒ぎが起きた時に、虚しさも寂しさも孤独も虚無感もないですよ。初めてあなたで喜び感じるんですよ。変わった癖持ってますけどね。そして、初めて夫と触れるんです。私を見たってことで。つまり ね、今私本来はね、このお子さんの話をしたいんですけど、はい、あなたにはお子さん全くないですから、もう横に置いといて、あなた個人と私は向き合って今話してるんですけども、
はい、
先ほどコミュニケーションなかったっていうんですが、あなたのコミュニケーションは、激しい叩き合い、もう極論ですよ。
そうですね、
叩き合うとかね、はい、もう夫があなたの顔を殴るとかね、はい、そうしてあなたは愛を感じる人なんですよ。
はい、そうですね。
一度あなた、その30歳旅行すればよかったじゃない。はい、初めて夫は気づきますよ。 バランス、それをできないあなたっていうのは、
できない。
それをやってしまったら、
はい。
夫が別れることを知ってるんです、あなた。
そうですね。
そうでしょ？
うん。
それで言いながら、夫が気を引くことは浮気しかなかったんです、あなた。私ってどんな存在かしらと思ったときに、
はい。
そうだ、そばにいる夫が、8年間も9年間も浮気しても、全く気づかない。
はい、
私って透明人間みたいなものだと思いませんか？それが虚無感と孤独と寂しさです。もう幼児期のなんて嘘、これ。
ああ。なるほど。
夫をこちらに目を向けさせるための小道具全部。それで言いながら自分の浮気や云々を綺麗な女性に演じるために、虚無感とか寂しさで私はいけないことをしたって、あなたがいくらいけないことをしたと言っても、気づいてくれなければいけないことも何もないんですよ。あなた自身はこのご主人様があまりにも結婚して自分はこういう家庭で君が大事だよっていうことの大事性をご主人様が伝えてくれない寂しさがこちらに走ったと私は思っています。それが子供が生まれた時っていうことが原因なんです。それは女性としてわかると思いますけども、じゃあね、きつく言ってしまいましたけども、加藤先生伺ってみましょうね。先生、
はい、ありがとうございました。
今大原先生の指摘された点でね、
はい、
あなたが実は拘束されたがってる、束縛されたがってるという指摘があったんですけれども、その通りですか？
はい、主人に拘束されたいかどうかっていうところではまだ
分かんないけど、そうですよね、
付き合ってる30歳の男性に拘束されることはとても嬉しく感じるときはあります。
要するにですね、
はい、
あなたものすごい無関心な中で成長したんですよ。
はあ。
だから束縛されたがってるんです。
はい。
最初の僕との話なんかで、私こんなに惨めだっていうことをいろいろ言いましたよね。
ああ、そうか、そうですね。なんかわけがわからなくて、
父親がアルコール依存症で始まって
ちょ
っ
と、ね、そうですね。
あなたが今本当に今求めてるのは何かっていうと、同情じゃないですか。
同情か。あ、そうだよねっていう言葉
です。そうです。
なるほど。
あなたは人から束縛されたがっている、同情を求めている、そういう自分だということに気がついた。
はい。
自分が、一人で。
一人で。は
あ。そう、もちろん。
はあ。
これはきついですよ。だけどこのきついところを乗り越えない限り、あなたの未来はありません。
ですよね。
うん。
このこっちの30歳とは別れた方がいいですね。
これは別れた方がいいですね。
おかしいですね。ええ、すいません。はい。わかりました。そして一人で
直
していく、変えていく。
ええ、自分のこれがあなたの宿命ですから。
はい。
それ人には人それぞれの宿命があるんです。
そうです。
うん、人はみんな違うの。
はい。
だから人のことは考えない。自分に頼って。
自分にこう。
やってください。
はい。
大丈夫ですか？
大丈夫だと。頑張ってみます。
はい。じゃあどうも失礼します、
はい。はい。ありがとうございました。
人は成長するために積極的な関心を必要とします。